で、先ほど言いました3つの組織、調査部、連絡部、文化部、この名前が文化部という、これは北朝鮮、あ、まあ、ネワソ連なんですが、軍にも文化部というのがあります。これはもういわば、政治警察、思想監視組織というのがカモフラージュされて文化部ということなんですが、三五庁舎の文化部は、まあ、そういう役割もありましたが、文化部の下に、作戦局というものがありました。でこの作戦局が、まあ、いわば工作員をですね、船で日本に運んだり、という、まあ、いわばそういうサポート部隊、だったわけです。で、まあ、75年の大検事の後、あ、もう一つポイント重要なことはですね、新元祖のような、まあ、もともと日本生まれの、まあ、日本語を教育しなくても日本人以上に日本語ができるという人間をリクルートして工作員にずっとしてきたわけなんですが、だんだん世代交代が始まると。で、まあ、日本に送ってた新元祖だけではありませんが、たくさん工作員がいたはずです。で、そういう人間も全て召喚しろということで、新元祖も1976年に、帰国します。パク何がしも同じように帰国します。つまり大検閲の後、派遣されていた工作員から全て呼び戻されて、再び思想検査、思想教育され、使える使えないという判断になったはずなんですが、一方で自分が今後責任を持つこの三号庁舎の工作員教育は、まあ、もう皆さんご存じだと思いますが、現地化教育、鉄化教育をしよう、ついては、それぞれの国の人間を教官にしようと、連れてこいという指示が出ます。これは76年金正日がそうします。それからご存知の、皆さんがご存知の拉致がどんどん始まるわけです。ところが、まあ、特定失踪者問題、調査会での調べで調べてみると、75年以前にも当然明らかな拉致だと疑われる事件がたくさん、生じてます。で、75年以降は金正日が命令を下したことは間違いません。しかし75年以前は金正日は命令は下す立場にはありませんでした。ですから、でプラスですね、75年以前の拉致というのを、まあ、私なりに分析してみますと、一つは灰乗り、つまり戸籍投与をするために、拉致というケースも考えられなくはないんですが、75年以降のような厳しいと言いますか、灰乗りをした人間を必ず北に連れていくということはあまりなかったようです。逆に言うと金正日はその点をついてですね、そんな危険なことをするなと、灰乗りしたらその人間を連れてこいと命令をしたはずです。それが1点。それからもう1点、75年以前の拉致については、北朝鮮に欠けている職種、技術者、分かりませんが、病院関係者、あるいは、工場の技術者、何らかの技術を必要とする人間を拉致するということがあったように思います。しかしこれについてはまだ私も完全に分析は終わってなくて、まあ、いずれきちんとしたいと思うんですが、まあ、とにかく金正日以前にももう拉致はあったと。ただその時もですね、その昔のスパイ事件を含めて調べてみますと、非常にのどかで、まあ、北朝鮮のから漁船で来るわけです。 漁船が、まあ、漁港の端に泊まるとかというその今のような工作船で夜間に潜入するというようなことはなくて、まあ、そういう状況ですからたまには、公安関係者に引っ掛けられるというようなことで事件を発覚しています。でその事件を見ると社会安全部だったりですね、警察局だったり、様々なあの党であったり人間が来てますが、75年以降キム・ジョイルが責任者になって以降は非常に、まあ、分かりやすいというか整理されたというか、厳しくなって、まあ、それは、工作員が潜入する工作員の話でありまして、逆に言うとその工作員が拉致をして帰っていくという問題があります。で、まずよくよる教育係あるいは養成機関の教官として拉致をする。とにかくキム・ジョイルは当初はですね、まあ、この辺がまだ私も分析しきれてないんですが、ダルゼビと、まあ、朝鮮語でいうマグジャビといいますか、適当なやつを引っ張ってこいといった可能性も考えられます。一方で、まあ、彼らの言葉でいう人定了解事項といいますか、この人物はこうこうこうで、家族はいない、あるいは家族はこうだから安全だというようないわゆる事前調査をして、拉致するケースもあったと思いますというか ありました。で、まあ、その時に、一番、はっきりするのは教官として、つまり先ほど言ったように金正恩が新しい、組織再生をするためにですね、教育カリクラムも変えまして、それは全て日本人が担当すると、全てというか日本に演技必要な知識を与えると、今日授業においては日本人が担当する韓国の場合は韓国人というようなケースがあったと思いますが、その教官のためで、まだ従来から行われている灰乗りの対象者を拉致して灰のすり替わった人間の安全を確保する。それが2点目で、まあ、もう一つは有本恵子さんのようにですね、若い女性、つまり、拉致被害者をと結婚させるため、というものがあったと思います。で、まあ、そこで、淀号の事件にちょっと戻りますが、淀号は1970年3月31日に事件が起こります。で、まあ、北朝鮮から見るとですね、とんでもない厄介者が飛んできたというのが実感だったと思います。で、赤軍の、まあ、頭の悪い連中は、国際国境地論とかわけわからんことを言ってると、とにかく、まあ、ホテルに住まわせて、本でも読ませろというのが最初だったと思います。で、まあ、相手はもうモスクワで教育を受けたベテランの連中が相手をするわけですから、学生どもが勝てるわけありませんし、まあ、2年で完全に思想化される、洗脳されると。で、まあ、当然根拠理論とか世界同時革命論とかは取り下げて、もう主体思想一本になる。これが9人がそうなりまして、まあ、その間に、吉田金太郎はすぐ正体を見破って、問題を起こしたのかも分かりませんが、その辺はちょっとまだ分かりません。で、まあ、完全に金日成万歳になった。それで、73年だったと思いますが、 礼、72年、3年目の5月6日に、その日本人革命村と呼ばれる淀郷の根拠地、生活地にですね、金正恩が来ます。あ、金正恩が。で、5月6日は淀郷記念日という田原町風の呼び方をするんですが、つまり、約3年で、金日成からのお墨付きがつく。で、その72年にですね、ハイジャック以降初めて、日本からの記者団を呼んで会見をさせます。で、ご存じだと思いますが、その会見の席に、工作員でキム・ユーチョンという男が映っているのが、フィルムで確認されております。これが非常にポイントなんですが、淀郷の連中は最初と、ホテルに、滞在させられてですね、それ以降、郊外のもう皆さんもご存知の招待所と呼ばれる場所に、移されます。で、彼らを管理してたのが朝鮮労働党連絡部、先ほどの3つある連絡部でした。というのも、その工作員が記者会見の脇の方にですね、映ってたわけで、これで彼らは労働党連絡部の管轄にいたんだということがわかります。ところが、このキム・ユーチョルというのはですね、1973年、翌年に連絡部から調査部に移動されます。で、有本さんを連れて門分かしたのがキム・ユーチョルなんですが、それはもう1983年で10年後ですが、おそらくでもキム・ユーチョル自体はですね、調査部の人間だったと。逆に言うと、有本さんは調査部管轄の拉致対象だったというふうに思われます。で、それはもっと後に話しますが、いずれにしろ淀郷はまず連絡部の管轄に置かれて、完全に金日成審判になって、そうこうしているうちに、その間軍事訓練があったのか、彼らはなかったと言ってますが、これはよくわかりません。いずれにしろ75年だったと思うんですが、そうだ、75年の10月にご存知の今日の恋人だった福井貴子が突然に平壌に現れます。で、いろいろあったでしょう。男だけ9人の中に、5年も離れてた恋人がやってくると、若い連中はいろいろあって、労働党もそうか、こいつらもう黙らすためにも結婚させようと。で、先ほど言った5月3日は淀郷記念日という意味において、連絡部の中に、5月3日の5月6日56課という部署を作ります。で、この56課がその後ずっと淀郷の担当をする部署になりました。で、この56課がいわゆる民谷高丸と話し合って結婚作戦というものを、お前たちも結婚しろと、小石が福井高子を恨むなと、羨ましく思うなということでやってですね、当然連絡部が日本とコンタクトしたと思います。で、都合のいいことにといいますか、 淀川事件が起きた直後からですね、日本にも、ちっちゃい県というものが、まあ、まず群馬で生まれて、その後全国にどんどんどんどん、拡大していったようですが、労働党連絡部はですね、このちっちゃい県で何か気の利いたやつが、いないかと、こういうことで一本釣りをして、5人ほどは集まったんですが、あとなかなか、すんなりいかないという中で、まあ隠し犯ではなかった八尾恵であれ、福留紀美子であれということで、まあ、1977年皆さんご存じだと思いますが、まあどんどん送って、どんどん結婚させる。でその77年にそうやって日本から淀川の花嫁候補を、まあ、やばい非合法で北朝鮮に呼ぶことができたというようなこともあってですね、金正日としては、まあ金正日はとにかく自分の側近であることだと思いますが、とにかくまず結婚させる、つまり女をあてがう、それで自分に感謝するだろうという思考回路の人間です。ですから、まあ有名な切符状をですね、護衛と結婚させたりとかよくやるんですが、まあ、その同じ意味で淀川もそうだった。で拉致被害者に対しても同じ発想をする。ですから淀川に対しても、まあ、これは、有本さんの場合は13年で、タミヤが安倍に直接して安倍あるいは八尾に行って、25歳前後の女だと、若い女性を連れてこいと言ったのも同じ文脈にあるわけです。で、まあ、そういうことを考えますとですね、まあ、これはあの横倉めぐみちゃんのお母さんいらっしゃるんで、あれですが、めぐみちゃんの配偶者も北朝鮮の人間であるはずがないんですね。つまり国際結婚は絶対認めないと。と私はとにかくあの顔を出さない、いろんな逃げ回るというのは、まあ、日本人では最近は、韓国人という話も出てきますが、まあ、韓国人の可能性も十分あります。いずれにしろ北の人間ではないということには間違いないと私は思うんですが、それは今まで言ったようにわざわざ、有本さんを拉致するというのは誰かと結婚をさせようということで、まあそれは結果的には、石岡さんというか、まあ、80年に拉致した拉致された被害者だったことになるわけですが、とにかくそういう作業をするわけで、それを、まあ、国家予算を使ってですね、やるわけですから、めぐみさんに対しても同じようにそんな北朝鮮の誰かというようなことはまず私はありえないと、まあ、そんなこと言っても何も解決はしないんです。